稲田亮平のロンリーロックンローラーズ。はい、始まりました。第2回ロンリーロックンローラーズ。MC は、稲田亮平。そして、
あ、こんばんは。今日はロンリーロックンローラー呼んでいただいてありがとうございます。
いえいえ、
ムッケンと言います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。というわけでね、今日は、僕稲田亮平とそしてムッケンさんの2人でお送りしていこうと思
います。はい、はい、めっちゃ緊張しますわ。
いや、そんなことないっすよ。
いや、だって
全然いいっすよ。
いや、普段こう稲田君とこう喋ってるのと一緒の感じでいいですか。はい、
もう全然フランクに
行きましょう。
はい、
わかりました。
まあ、前回は、はい、あのトッシーさんと一緒にあのやらせてもらって、
あ、気持ちいいわ。
うん、
気持ちいい。
そうです、そうです、そうです。
はい、
はい、で、まあいい感じには喋ってたけど、はいはい、まあ、僕もあの第1回目やから、はい、まあ、ちょっとだけ、まあ、試行錯誤しつつ、
はい、
探り探りで喋ってて、
はいはい、
で、まあ、ちょっとお気に入ったかもしれないと思って、
ちょっと前回の放送を自分で聞いて、
そうですね、はい、もうあのバンバン次からは今回からは行ってやろうかなと、
はい、あ、攻める、攻めるラジオ、
攻めのラジオで行
く、攻めラジ、
はい、もうあの前も、まあ、あのファックとマザーファッカーだけでもう20分ぐらい行ったろうかなと思ってたんですけど、
そんなに怖いことは使うんですか。怖いな、なんか。
まあ放送禁止用語ばっかりになるからちょっとやめとこうかなと思ったんですけど、はいはい、ただあのまあ、実際のところどうなんかなと思って、
はい、
ちょっとあのネットとかで調べてみたんですよ。
あ、その言うてええことと頭
の中で、そうそうそう、
はい、
放送禁止用語調べてみたら、
はい、
あのなんかうんちゃんとか
いいじゃないですか。
うんちゃん、
うんちゃん
あの例のそう
トラックの運転手、
トラックの運転手さんとか、なんかうんちゃんって言ったらあかんとか書いてあって、
マジですか、
なんでやねんって思って、うん、なんかそれもなんか差別的な話になるっていうふうに書かれてあって、マジかと思って、
今知らなかったです、
はい、なんかだからそのまあ普段気軽に話してることでもなんかそういう客観的に見たらあかんようなこともあるんかなと思って、うん、だけ気付けようかなと。
あのタクシーのうんちゃん、
うんちゃん言ったらなんかあかんのかなと。
タクシーのことうんちゃんちょっとこっちとか。そうそう、まあ、俺は言わないですけどね。大体そううんちゃんっていう言葉使うの、うん、ね、結構おじさんばっかりですけどね。
ああ、そっか、うん。昔の人はまあそれで当然みたいな感じに思ってるから。
うん、まあ今の人は、まあ、俺も使ったことないですけどね。使ったことあります？
いや俺もいや言わないです。俺だって年下やもん。さすがにそれは言わないですけど、はい。
まあ、うんさんって言わなかったことですか。
そうですね、
うんさん、
うんさんって言いましょう。
はい、うん様、
うん様、
ヨン様みたいな。
お前ですね、話変わってきたけどね。
話それます
か。いやいや、
それたら修正してくださいね。
いや、ムッケンさんが修正してください。もうどっちが暴走しだすか分かんない感じでやっていこうかなと思いますね。
はい
はい、まあ、前回は、はい、あのどういうね俺が人生歩んできたかというようなことを話して、はい、そうですね、
はい、
でまあ、音楽に興味持ち出してとか、
はい、
まあ、その辺のところまで話したんやけど、
はい、
まあ、今回はその前回の続きで、
はい、
まあ、あのバンド結成編ですね。
あ、バンド時代の話、これ
そうです、ね、
稲田君あんまり話したがらへんから俺も知らないですけど、
まあ話したがらへんっていうよりは、
はい、
あのまあ、ネガティブな要素は結構あるから、
あ、はいはいはい、
話してもなんかリアクション困るんちゃうかなとか思って。
いや、まあ俺は聞きますよ、ちゃんと。
思いますか、
はい、でも質問もしていいですか。
は
い、
あ、全然全然、もちろんもちろん、
はい、
なのでまあちょっとね、今言ったようにそういうあんまりポジティブなことが少ないかもしれないけど、はい、あのバンドとかに興味ある人は、
はい、
あのこういう人間模様があるんやなとかいうことは分かるし、
はいはい、
興味ない人もあのあバンドってこういうあのみんなが楽しいだけじゃないんやとか、
はい、
そういうことが分かるんで、はい、まあそういうことも含めてぜひ、はい、聞いてほしいなと思ってます。で、まあ、まずあのバンドを自分でやろうと思ったきっかけですけども、
は
い、あのまあ、いろんな音楽番組とか見てて、はい、で、まあ、いいなって思うやつはあるけど、
はい、
そんなに自分の心に引っかかるもんがなくて、
はい、
なんなんて日本の音楽史でこんなもんなんとか、あの何の根拠もないけど、はい、なんかそんな風に思って、
物足りんかった、
物足りなかった。そうで、だったら自分で作ったろう、
うん、
そういう、まあ、 思考はすごい短絡的なんですけど、そういう思いから、まあ、やり始めて、自分が納得するような音楽、
自分がリスナーの立場でなった時に納得したい音楽を自分でやったろうと、
そうそうそうそうそういうふうに思いますね、はい、うん、でまあオリジナルを作り始めて、
はい、
でただすげえ大丈夫かなと思ったんやけど、
はい、
オリジナルを作り始めてその1曲目が、
はい、
A メロあって、はい、で、まあ、B メロあってサビあるじゃないですか、はいはい、でそれ終わってまた A メロに戻るじゃないですか、
王道的な
王道的な感じで、
はい、
そう、その時に、はい、最初の A メロがC から始まって、はい、コードが、
はい、
で2回目の A メロが、はい、なんか D から始まるんですよ、はい、ごく普通の歌やのに、はい、なんかキーが1個上がる歌を作ってしまって、はいはい、すんげえ俺才能ないなと、その時に。
いや、それはでもある意味音楽のこの常識をこう覆す手法じゃないですか。
もしそういうそれが覆す手法なんやったらほんまにすごかったけど、
はい、
まあ1曲目やからね、
はいはい、その時は
普通になんじゃこれ、
まだバンド組んでないですよね。
まあ全然組んでない、
もう一人で。
そうそうそう、
いつも作曲は何でやってるんですか。ギター。
ああギターですね。
弾き語り、
弾き語り、
アコギとかで、
はい、
はいはい、
そうなんですけどね、まあ、最初に作り始めたんが、はい、そんなえげつない曲を作ってしまって、はい、なんかすんげえやばいなと思ったんだけど、はい、なんかそんなことで簡単に諦めたくなかったから、めげずに何曲か作っていったら、はい、どんどんいい感じの曲ができてきて、
はい、
ちょっとずつ自信とかを持ち始めて、で、まあ、今までやり続けてる感じですね。で曲とかもちょっとずつ溜まってきて、
はいはい、
でバンド組んだろうと。
最初の作曲、曲作りのペースってどんな感じだったんですか。
ペースはどうですかね、
まあ、1ヶ月でどれくらい、まあ、
いやでも最初は遊び半分でやり始めて、まあ、月2曲ぐらいですかね。
2曲ずつ、
うん、
で結構バンド組もうかなと思った時にはもう何曲かの時ですか。
いやその時もまあそんなには15曲ぐらい、
すでに15曲アルバム作れるぐらいの曲が溜まってたんですね。
まあストックの段階なんで、まあ、
今その時の曲で、
はい、
今もやってる曲ってあるんですか。その頃作った曲で。
ありますよ。
なんて曲ですか。
いや大体やってます。
あ、宴スペースも。
そうそうそう、結構ね本当に初期のやつだけは、はいはい、全然使えるレベルじゃなくて、
A と D のやつとか
は、そう、はい、最初のやつはほんまに使えなくて、はい、もう速攻ボツのレベルで、はい、まあ、その次の段階に行ったら、はい、まあ、ある程度のレベルに来たから、はい、まあ、大体使えるような感じになってきて、はい、で、まあ、今もそれは使ってるっていう感じですね、
はい、
で、バンドをやり始めようと思って、はい、でメンバー募集して、
はい、
まあ、ネットの掲示板とかあるじゃないですか、
はい、
それを使って、
はい、
やっとったんですけど、
はい、
これがまたえらい難儀で、
はい、
大変やったんですよこれ。
いっぱい来るのは来るんですか。
まあそんなには来ないですけどね、ぼちぼちぐらいで来て、でドラムはね結構すんなり決まって、は
い、なかなか一番見つかりにくいドラムが。
あ、そうなんですよ、
はい、
そのドラムとは結構長い間やってたから、まあ、俺のこともある程度分かってくれてたし、
はい、
それは良かったです。ただ問題はベースですよ。
ベース、
ベースがもう呪いですよ。呪い。
え、どういうことですか。
これが、まあ、コロコロコロコロベースが
変わるんですね。
変わっていったというね、
はい、
暗黒の歴史がここから始まるわけです、
はい、
まあ、それをちょっと聞いてもらおうかなと思うんですけど、
はい、
まず一人目が、
はい、
おぎやはぎのおぎみたいなやつが来て、
はい、メガネかけて
メガネかけてるやつ、はい、こいつはなんか口ではすげえなんか世界を変えるとか言ってるようなやつだったけど、はい、すげえなんか他にも仕事とかがあって、
はい、
夜中しか練習できないとかいうやつで、でしまいにはやるとか言っときながら一回も練習来ずにやめてしまったという、ね、
え、一回も
一回も
入ってないんですか。じゃあ話し合う
話し合ってる時だけ
世界を変えるとか言って
そうそうそう
ベース弾けたかどうかもまだ
弾けたかどうかも分からへん。ふざけんのも大概にしやがるみたいなやつですね、はい、うん、でまあそいつはもう速攻で辞めてしまったんで、
はい、
次の2人目、
はい、
なんですけど、こいつはね女の子で、
はい、
でなんかすんげえロック少女で、
はい、
ミッシェルとかギターウルフとか、はい、ガンガンのロックが好きなんやけど、はい、なんかあのそのイメージそのままですごい硬派な子やって、はい、で硬派なのは、まあ、外に向けて硬派なのはいいけど、うんうん、俺らにまですんげえ硬派で、
はい、
あの今から一緒にやろうって言ってんのに、
うん、
あの全然その親しく話してこうへんし、
はい、
ただ単に音楽やれりゃええやんみたいな感じで、でそんなやつとは一緒にできへんというので、
はい、
やめてしまいましたね。これも
首にしたんすか。
いやこれはね自然消滅みたいな感じですね。
可愛い子でした。
いやそうでもない、はい、まあ別にそれは別にね、はい、どうでもいいんです。
いや顔大事でしょ。
まあまあね、
はい、そして、ま
あ、そうですね。で次が、
はい、
まあこの子はねある程度長くや
った。あそうなんですか。
うん K 君ね、はい、K 君、まあ、やっと
イニシャルが K
と。イニシャル K、 イニシャル K、 この子はまあやっとあの俺らとまあある程度打ち解けてやってくれたやつだけど、でなんか俺が曲を何曲か出していってそれに触発されて、なんか自分でも曲を作ったりし始めて、で俺もあ結構こいつ才能あるやんって思っとったやつなんですけど、ただそのライブをねやるじゃないですか、
はい、
で2回目のライブで、
はい、
こいつがすごいあのヘタレ発言を連発をして。
どういうことですか。ライブ中に、
ライブ中に MC とか、
ね、何言うんですか。
なんかねこんなバンドが鳥でいいんかとかね、
あネガティブな、
ネガティブ発言を連発して、
はいはい、
それは違うやろと思って、はいはい、お前自分らの曲自信持ってへんのか、ふざけんなと思って、でお客さんもお金払って来てくれてんのに、
はい、
あのそういうことを言うのは絶対おかしいと思って、
はい、
それやったらもうライブやるなと、
はい、
いうことで、まあ、僕普段は全然怒らないんですけど、この時ばかりはね、もう般若のごとく切れましたね。
どんな感じだったの。でっか
あのね、あの時はねもうやばかった。ほんで楽屋行って、はい、あの椅子をね蹴飛ばしてね、
うん、
天井にぶち当てました俺は。
えすごいキック
な、えげつないキック。
その人はなんでそんなネガティブ発言したんですか。
ネガ、ネガ、ネガティブだからでしょ。ネガ、うん、
あとまあ精神病んでたとか、
まあ、そこまでじゃないと思うけど、
えなが君怒ったらどんな感じだったの。ごめんって言ってました。
いやもう俺が怒りすぎてあの話しかけられなかったみたいな、その上にでそのまま怖かったか知らんけどやめちゃいます、
ね、その日を最後に、
その日を最後に。
ライブは何回か知ってきたんですか。
あれがあの2回目のライブですね、はい、そうですね。あの時だけはちょっと許せなかったですね、うん、やっぱり自分たちの曲に、
はい、
あの自信を持って外に発信するっていうのはもう基本やと思うから、
はいはい、
ね、自信を持ってなくて外に出したら聴いてる人もすごい失礼に当たるから、それだけはあかんなと、
はい、うん、やっぱステージにおる人がこう楽しくないと見てる人も楽しくないですもんね、
うん、そうっす。まずそういうね、あの基本のところが、
はい、
でまあ、分かってない、
はい、
そういう子ですね。ちょっと残念な感じでしたね、はい、才能はあると思っとったから。
腕前はあったんですね。
そうですね、
もったいない、
もったいないと俺は思って、うん、まあでもしょうがないですね、
うん、
ほんで次は、はい、あの次の子はね、まあ俺と音楽性の思考が多少似ている子で、
うん、
だからあの結構合うと思ってたんですよ、うん、ところがまあ俺結構あのいろんなタイプの曲を作るじゃないですか、
はい、
で今まで聴いてた曲とちょっと違った感じの切り口の曲を、
はい、
あの メンバーに渡したら、はい、あ俺これやれわって言って、はい、じゃあ脱退するわみたいな、
お
意味不明なやつでしたね。
お早かったですね。
早かった。だって
でもすぐ見つかるもんなんですね。
いやそんなすぐは見つかってない
んです。結構間も空いてるんですか。
そう多少は間空いて、
その間2人で練習してるから
。2人で練習、ただね、一曲曲聴いただけで脱退するとか絶対俺はおかしい、うん、感性が多少違うっていうのは、うん、あの逆にいいことなんで、多少感性が違うからこそ、うん、それがバンドで集まったら、うん、化学反応が起きて、あのあこんな感性もあるんやとか言って、うん、逆に取り入れようみたいなのやって、うん、バンド自体が成長していくっていうのが理想のバンドやと思うんやけど、うん、それぐらいの器を持っていなかったと、うん、そいつは。まあ全然違ったらしゃあないんですけどね、クラシック好きとかね、うん、でもそういうわけでもなかったから、
もう同じロックというカテゴリーでちょっと相打ち解けることができなかった。
そうそうそう、まあこれはもうどうしようもなかったね、
うん、
うん、で次はね、はい、あ次もね、次の子も多少長くやってたやつですね、
はい、期間的にはどれぐらい？1年ぐらい、
うん、まあそれぐらいですね、はい、うん、この子はね、まああのベースラインとかね作るセンスは結構あって、うん、あのまあ人間的に悪くはなかったですけど、うん、あのパンクも好きなやつで、
はい、
であの自分を成長させるとか言って、うん、俺らのバンドともう一個掛け持ちで、うん、パンクバンドをやり始めたんですよ、うん、俺らとやってその後に、うん、でその後であのこいつが金欠になって、うん、でどっちかのバンドをやめなあかんみたいな話になって、うん、で俺らのバンドをやめるって言いましたね、それおかしいやろって、
そのバンド今もあるんですか。
いやもう一個のバンドももうなんか多分ないと思いますけどね、うん、なんかあの既存の道に反してるやろそれはって、後で自分がやり始めたやつを優先するっていうのはね、
悲しいです
よね。悲しいですよ。だからそのこっちのバンドをあのそんなに大事に思ってなかったんやな、
うん、まあ大事やけどもちょっと中ですごい迷ってたのかもしれないです。そうだとしても悲しいです、
うん、悲しいです。それはまあそんなことがあって、で次最後のベーシストですね。これはまた女の子で、はい、でまあ A さんですね、うん、この子はねあのまあベースはそんなに、はい、あの言うほど上手くはなかったけど、はい、そういうのはあの関係なくて、はい、あの音楽性とかあの気持ちの問題とか、はい、そういったところがまあ良かったから、はい、あ一緒にやろうやって思って、はい、あのやり始めたんですけど、
その子は可愛かったですか。
まあそこそこですね、はい、
稲田良平レーダーには引っかからなかったですか。
レーダーにはねまあ悪くはないと思ったけど、あのバンドのメンバーはそういう目では見ない。
女性として見ないですね。
見ない。
いや、まあ、女性として見なくてもその顔がこう好みであったりとかは別に、
まあうーんまあこの子はまあまあ、
あ一応引っかかってるんですねレーダー。
そうですね、まあでも別にバンドメンバーはそういうの何の関係もないですから、もうブサイクでも何でもいいです、
うん、魂があれば。
そうです、ロック魂があれば。でこの子はあのしばらくはあの仲良くやってたけど、まあなんかちょっと精神病んでる系で、そうですね。でね、まああの結構こういうねあのベーシストが辞めてしまったことが多いから、もうあらかじめ言っとったんですよ。別にあの俺らと会わなかったら、そう辞めてもええけど、辞めてもええけどあのちゃんと言ってくれって。
急にやめるとかじゃなくて、
そうそうそう、なんか人の道を通してやめてくれよみたいな、
うん、
うん、別に怒らへんし、
うん、
言ってたんですけど、うん、こいつはねなんかいきなり消えましたね。
あ、
もう裏切りましたね。
連絡取れへんの
か
って。
そうですね。しかもその時にあの俺 ブランキーとミッシェルのライブの DVD そいつに貸し取ったんです、
は
い、
貸したまま
そう借りパクして消えるっていう、
もう電話も出んかったん
です、電話も出ないですよ、これはねもうショックでしたね、いろんな意味で。まあ借りパクされたもうなんか悲しかったし、あのちゃんと言ってやめてやって言ってんのにいきなり聞いたのも悲しかったし、まあそんなこんなであのベースが入れ替わり立ち替わりで、もうこれラチ開かへんなって思って、まあこんだけやってうまくいかへんのやったら、もうまあバンドが向いてないんか俺が欠陥人間なんかわからへんけども、まあそういう星のもとに生まれてるんかな俺は。
ベーシストに恵まれへん、
恵まれへん、
だってドラムの人はずっと一緒におったでしょ。
そうなんですよ、だからね、まあ一概に俺が、あのそこまで欠陥人間やったら、まあ、ドラムともそうそうそう、うまくいかへんから、だからまあ呪われとったんかなやっぱりって思って、でもうバンド組むのはもうええかと、
はい、
そんなことにいちいちあの費やしてる暇あったら、
はい、
自分一人で音源作って、
はい、
やったろうや、
はい、
って思って一人でやり始めたと。
なるほど、
いう経緯ですね。
それが今の稲田亮平の一人でやり始めた理由、
うん、そうです
そうですね。
そっからまあ、はい、今の俺につながってると、はい、いうことですね、うん、でまあしばらく、はい、あの弾き語りをして、はい、まああのフォークじゃ、はい、アコースティックギターでやってたけど、
はい、
これはおかしいぞと、
はい、
ロック魂全然表現できねえじゃねえかって思って、
はい、
じゃあ一人やけどそういうのを表現するにはどうすればいいんやって思って、はいはい、じゃあ今の時代は DTM があるやないかと、
はいはい、いうことで DTM ってちょっと聞いてる人にうまいことを説明してくれないですか。
DTM ですか。
あ、もう僕は分かってますけど
、はい、DTM は、はい、あのまあ、デスクトップミュージックといって、はい、あのパソコンを使って、はい、あの打ち込みで音源を作ると、はい、いうことですね。だからこれであのパソコン使って、
はい、
ドラムとかベースの音源を作って、
はい、
でまあ俺がギターボーカルなんで、
はい、
あのまあ、ライブとかだったら、はい、そういうドラムとかベースの音源を流しながら、
はい、
ギターボーカルで、
はい、
表現していくと、
はい、
いうようなスタイルでやってると、はい、いうことですね、
はい、が今の稲田亮平の姿やと、
うん、そうです
いうことですね。
そうですね、
はい、じゃあ稲田君、じゃあバンドの時もやってたであろう、
はい、
曲と思いますが、
あ、
ま
あ、
今は DTM で一人で
やった
曲をちょっと聞きたいなと思うんですけど。
そうですね、
はい、聞かせてもらっていいですか。
いいですよ、
はい、
今回は、はい、あのメデューサという曲をですね、
はい、
やってもらおう、あ、聞いてもらおうと思うんですけど、
はい、
この曲は、
はい、
まさに今話した、
はい、
この憎きバンド時代、悲しきバンド時代を、はい、まあ、はい、表しているような
稲田亮平黒歴史、
黒歴史、
はい、
暗黒の歴史を、
はい、
象徴しているような歌ですね、
はい、
まあ、あの純粋さを持ってたりとか、
はい、
あの一途な思いを持ってると、
はい、
逆に持ちすぎると、
はい、
出るく岩打たれるという
なるほど
いうような、あの、はい、社会が残念ながら今の日本社会だと思うんですけど、
はい、
まあ今回の俺のこういうバンドの話も、
はい、
あの俺結構ストイックに、
はい、
あのやろうとしてたから、
はい、
あのついていけなかったあの面もあると思うんですよね、
はい、
だからその悲しいじゃないですか、
はい、
そういうのって、
はい、
でも悲しいけど、
はい、
そういう人間だからしょうがないし、
はい、
俺はそれを貫くんだと、
はい、
いうことで、
はい、
そういうのを表した曲になりますね、
はい、
ということで聴いてもらいましょう。稲田亮平でメデューサ。
彼女現れて 衝撃走るほど素直な心罰を受けて街を追い出され冷たい氷の国で一人途方に暮れて焚き火を起こす青い世界に赤い炎何も動かずに燃える瞳心に誓う帰る日夢見て心に灯火だけを宿して
牛さんでした。ありがとうございます。
はい、聞いてもらいました。
はい、
ありがとうございます。まあ結構ね、ドスうろかったと思いますけども。
まあでもそのメデューサ、その悲しみの中にもこう次に向かっていこうっていうメッセージも込められてるんちゃうかなっていう。
わかりました。
気持ちは、
はい、
なんか感じましたね。
ああ、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、感じてくれたらね、嬉しいですね。はい、
まあ前向きですからね、いつも皆さんこう一人でも。
まあいつでもじゃないけど、
え、前向きの時もあるんですか？
いや、いっぱいいっぱいある。
あ、
いっぱいあるけど
見せへんようにしてるだけ。
そうそうそう、うん、あの人と会ってたりしたら、
はいはいはい、
あの見せてもあんまりええことがないから、はい、だからそういう後ろ向きな部分とかは、
はい、
あの曲で表現してますね。
わかりました。じゃあもうでもめっちゃあっという間の30分でしたわ、ゆうたくん。
もうめっちゃ喋っちゃいましたね。
めっちゃ喋る、熱く。ちょっと俺もいろんなこと聞いて失礼なこと聞いたらごめんなさい。
いやいやいや、
はい、
めっそ熱く喋ってまいりましたね。
はい、
でもまあこれがね、はい、何かにつながってくれたら、
そうですね、
そうですね、
うん、
未来のバンドマンとかにね、
そうですね、
特にね
参考にしてもらって、
そうそうそう、
うん、
してもらったらいいかなと
は
思います。
はい、まあ稲田君自身も現在進行形のミュージシャンですから、
そうですね、
はい、
これにめげずにやったろうかなと思ってます、
はい、お願いします。
はい、じゃあ最後に、
はい、
告知だけ、
あ、お願いします。
やらせてもらおうかなと。7月13日の日曜日、 港町リバープレイスで、はい、ナンバー8の前の広場のところですね。
そうですね、そこで、うん、はい、
ここで、野外ライブを行います、はい、これはフリーライブになってるんで、はい、皆さん気軽に来てほしいなと思います、はい、ほんであとは、7月の27日の日曜日、はい、次はですね奈良のビバリーヒルズというところでやるんで、はい、奈良に住んでる方はぜひ来てもらいたいなと思ってます。
13日港町リバープレイス、27日奈良ビバリーヒルズですね。
はい、そうです、は
い、いやでもすごい、まあ、俺はもう今はちょっと音楽現役は退いてるんですけど、やっぱ気持ちは分かりますね。や
っ
ぱ
分かってくれますか。
いい加減な人がおったらやっぱ傷つくのは残された人らっていう。
そうですね、
はい、はい、ね、今日はめっちゃその、まあ、過去の話聞かせてもらったんですけど、
はいはい、
次回もし俺が出るとしたら、はい、次回何の話聞かせてもらえますか。
次回ですか、次回はね1回目に、
はい、
コーナーやろうって言っとったんやけど、
はいはいはい、
まあ、今回喋り倒してもうたんで、はいはい、できんくなってもうたんで、はい、次こそは、はい、やったろうかなと思ってるんで、
はい、
ロックロールクリニックというコーナーですね、はいはい、やったろうと思ってるんで、はい、皆さん楽しみにしておいてほしいなと思います。
楽しみにしておきます。
はい、
ありがとうございます。
というわけでまた会いましょう、MC は稲田良平、そして
今日はありがとうございました、ムッケンでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ロックロール。